村邦子のマジカルミステリーツアー、さあ出発です。安妮な午後のひととき、ゲストトークでお届けするマジカルミステリーツアー、パーソナリティの田村邦子です。さて、この番組、私たちの人生はまさにお一人お一人が主人公のドラマです。人生はマジカルでミステリーそのものというコンセプトでお送りいたします。お待たせしました。マジカル2915回目のお客様です。今日も素敵な方ですよ。10弦、11弦なんでしょう、ギタープレイヤーでいらっしゃいます、富成一幸さんです。どうも。
どうも、初めまして。
ギターって基本、6弦、
はい、そうですね。
まあシンプルな普通のやつっていうかは6、普通私たちが私たちがっていうか行くのって6弦ですよね。
はい、そうですね、はい、
それ10弦そして11弦ギターっていうのがあるんですか。
うん、一応僕の持ってる、はい、ギターは実は10弦ギターが2台あって、はい、で11弦ギター1本持ってるんですけれども、もともと東京 の, ギターとあるギターショップで手に入れたように、もともとはそのこう世の中にはあるものなんですよ。
もともとある、
はい、
知らないの私だけ
あまりね知ってる人いないですね、
そうか、なんかまず聞いてみたい気がする、見てみたい感じなんですが、さあ今日のゲストですね、ギター奏者プレイヤーでいらっしゃいます、富成さんなんですが、うちなんちゅうじゃないんですよ。今日はどちらからいらしたんですか。
今日は埼玉県の富士見の市といって、はい、川越市っていう
川越市、
はい、あれですね、春日の坪のふるさとということで、はいはい、結構有名になってるところなんですけど、
なんか女性が怖そうですね、はい、強そうな、はい、
そこのすぐ南のところの市からにあるんですけどそこから来ました、はい。
沖縄は初めてですか。何度かいらして、
何度かは、はい、来てます。とか結構来てますよ。
お仕事で。
いや、それは大体遊びだったんですけれどもね、来てます、はい。
で今回は、コンサートがあるということでね、はい、ライブのためにいらした、はい、ということなんですが、でもね、いい名前じゃない、千年万年千と、この雪ですよね。
はい、
なんていうの、こう城っていうものかしら、なんていうのかしら、
なんとかのすけとかね、なんとかの城とかね、
はいはい、
そういう時に
本名でいらっしゃいますか。
はい、そうです。
なんかすごく縁起が良さそうな、万年も千年も生きそうな
まあ、うん、あんまりそんなにたくさんは
なんかちょっと今日は外野うるさいですね声が神の声がみたいな。お待たせしました。もう一方なんですけれども、パーカッションリスト、打楽器奏者でいらっしゃいます、今日は素敵なお嬢様が隣にいらっしゃるんですけど、高森陽子さん、どうもお待たせしました。
はじめまして、高森陽子です。
陽子さん と,、富成さんはあれですか、ユニットっていうか仲間というか。
そうですね、
2人とも、はい、重弘誠さんの
6弦ベースの、
そう、6弦ベースの彼を通しての仲間ですね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、はい。だから両方ともがそのこう彼とその子、うん、まあ、僕はもう15年ぐらい一緒にやってるんですけれども、 あの彼女は最近になってやり始めて、でそれであの3人で、うん、あの一緒にやるようにな
ったということです。お世話になってます。
そうするともしかしたらあのまこっちゃんも近くにいたりして
ねえあなんかちょっと髪の声が
茂弘誠さんどこかに出没するかもしれませんが、
かもしれないですね。
まあ、まずはですねお二人なんですけれども、陽子さんも、はい、関東埼玉東京、
今住まいは東京なんですけど、生まれは北海道で、
おお、どさんこさんでいらっしゃいますか。
そうなんです、初めて来ました沖縄。
あーイエーイ、
ね、やっぱね北国の人はね南にちょっと憧れがやっぱありますね。
あのね、つい最近までですけれども沖縄の人がね一番その県外で、はい、結婚するあの、パーセンテージが高いっていうか北海道だったんですよ。
あら、ま、
北と南と面白いです
ね。すごいちょっとドラマチックですね。
何かあるかもしれませんこの滞在中につい
に
また一人ですか。
そうです、何のご縁もない。
いやいや、もう国際通り歩けばきっと誰か当たるかもしれませんので ね、よろしくもう帰らなくて。
募集してます。
募集してます。じゃあお二人とも今回沖縄での、イベントにね、出演なさるということでの沖縄入りということなんですが、
はい、
すごいお天気がずっと悪くて、台風でもないでも低気圧みたいなね、
あらら、
まだちょっと今日も普通こういうとてもいい、お天気の季節なんです今頃っていうのは、はっきりしてね、あまり梅雨みたいに。でも今日はなんとか陽子ちゃんのために私これぐらいなんとかお願いして。
あら、ありがとうございます、
はい、すごい天気悪かったんです昨日まで。
もう
許してください。
いやいやいや、でもねもう暑くてびっくりしました。もう
それ、ね、
暖房焚いてんのかと思いましたもん。
これはでもね気圧のなんか今何と富成さんに指が今いきます。
服装のことですかねこれね。
まあ確かにねでもね気温もそうな、今日全国で今一番高いのは沖縄31度ぐらいありますので、それも湿度ですね、湿気がこれが耐えられなくてですね。だから北海道からいらしたらなかなか厳しいかと思いますがまあこれが沖縄ですので、ようこそウェルカム。
それ込みで楽しいです。
いつものようにですね、茂弘さんの、ね、ライブ今沖縄都ホテルのですね虹のチャペルでのチャペルコンサートがあるんですが、シリーズでねずっとやってらっしゃるんですけれども、今回チュキさんの方もそれからヨコさんの方もこのイベントということですよね、はい、フライヤーが来ております。
はい、
これ「ゲン」。
はい、そうです。「
ゲンザファースト」って、何ですかこれは。
「ゲンザファースト」っていうのは、はい、さっきも言いましたけども15年ぐらい2人で活動してるんですけど、実はCD を出したことがこれまでなかったんですね、
お二人のね、
はい、でそれで「ゲン」っていう名前になったのは、はい、僕が10弦と11弦で、で茂弘さんが6弦ベースということで、で2人とも弦の多い楽器をやってるから、じゃあもう名前を弦にしようということで、
でそれをそういう意味で弦なんですね。
そうですね、それで名前をつけたのが何年ぐらい、 7,8 年ぐらい前。
じゃあ前からこの、なんて名義でやってらっしゃるということですね。
そうですね、でそれでずっとやってきたんですけど、今年本当に
陽子さんが
初めて、はい、これCD を作ろうということで CD 作って、でそれのそのこうCD を発売記念のツアーみたいな形で
今始まってるわけですね、
ずっと、はい、やってて、まあ、沖縄までこう来たみたいな。
じゃあその2人の弦の間に今回は陽子さんも入っての、
はい、
パッカッションっていうとどうなんでしょうか、弦は何かつながりますか。
これはね実はね、
はい、そうなんだよね、
なんすか
ちょっとね、
なんすか、
カホンっていう楽器ご存知ですか。
箱ね。
あ、そうですそうです
箱、ね、パ
コパコパコ、あれの中にね実は弦が入ってるんですよ、左右に4本ずつ8本、
うん、それが振動してってことですか。
そうなん
です
、
私ただの箱だと思ってたの。
ね、そう、まあ、種類によっては入ってないものもあるんですけど、小太鼓の後ろに響き線が
ありますよね、
ありますよね、あれと同じような原理でこの打面の裏側に貼ってあるんですよね、弦が、はい、
3本3本、
私のは4本ずつ4本4本8本、はい、
じゃあつながった。 ね、現実つながり、ですね、これ。
現がいいですよ。
そうですよ。こう、現実ない、現実ファーストになるわけですね。へえ、じゃあ、3人っていうのは今回初めてなんですか？このツアーの中ではどこかで一緒に参加なさってるんですか、横さんも。
そうです。地元の方で、うん、あの何度か、うん、あの僕 の, あの本当に住んでる町のライブハウスとか、うん、それからあとあの茂弘さん家 の,、うん、あの楽隆寺っていう、うん、あのところとかでは何度かあの3人では一緒にやったんですけど、あのツアーという形で回るのは結局これが初めて
ですね。お兄さん方よろしくお願いします。本当にもうね、
じいさんでいいですよ。
お兄さん、お兄さん、
おじさんでいいですよ。
はい、もうノーコメント で, で、あ、じゃあ その中でも陽子さんは初めての沖縄入りということですか、ね、
そうなんです。記念すべくというかね、
あの実はですね、今日空港からね、あのもう直でここ入って、あのスタジオに入っていただいたんです。だからのまだ皆さん息もなんかこうキレキレのキレキレのお水みたいな感じなんですけど、いや、ありがとうございます。まあその、まあ、月並みなんですけれども、皆さんこの音楽っていう世界に入っていくきっかけみたいのなんですけど、あの、まあ、中紀さん、あの、まあ、ギターってね、やっぱりミュージシャンって大体みんなギターを通るじゃないですか。なぜかっていう理由を聞いたら、 それはもう間違いなく女の子にモテるためよとかっていう、まあ、返答いただきますか、お答えいただきますが、いつ頃からですか、触り始めたの。
自分で一番最初に覚えているのは小学校の5年生だったかな、6年生だったかな、そのくらいだと思います。
うちにあったんですか、ギターが。
あの、4歳上の兄がいまして。
ああ、そのパターン。
よくありがちな ね
兄弟がやってたから、
ね、レコードとか、お兄ちゃんの間置いていて、いない間にポロポロで怒られて、みたいな。
まさにね。
まあそうですね。
やっぱりね。
そのギターも、おじさんからのもらい物という。
うん、
はい、
なんか代々とっていう感じですね、うん、お兄ちゃんまで行って、
ね、あのおじさんがやっぱり、まあ、あの楽器結構、まあ、あの岐阜県の山奥から名古、うん、あ、僕名古屋の出身なんですよ。
あ、ご出身は名古屋で、
はい、で岐阜県の山奥からその名古屋にそのこうあの集団就職みたいでやってきたっていう人なんですけど、うん、歌が民謡大好き で、うん、でそれで歌好きだったんでギターも持ってたんですね、はい、でそのギターだけども、まあ、ギター弾かないからっていうので、あの兄が中学生ぐらいの時に
譲り受けたと、
はい、で兄も弾いてたんですけど、はい、僕も弾いてたと。で弟ってのはよくそういうことをやるんですけど、はい、あの兄が持ってきたものをその子いつの間にか
上手
になって、うん、自分のものにするっていうのは、
あ、すごくこうなんていう、世の中を渡る術をね、
あ、
下になればなるほど、
そうなんですかね、成功にな れば
あるみたいですね、うん、特に次男坊、ほら沖縄では ね、うまくっつって、あのわんぱくっていうふうに言われていて、次男ですか。
次男ですよ。
ああ、もう
もうもうエグザクトのままエグザクトリーですなんですけど、まあ そうは言っても、あのやっぱり趣味だったりとか、その、うん、なんていうのかな、才能がないとなかなかね、みんなが行くからって言ったって、うん、でその中ではあの、まあ、千成さん好きでそのまま突き進んでいくんですね、この音楽っていうかギターっていうか、
うん、まあ
うーん、
そういうことです。
なんというか、それで、小学校でしょ、で中学とか高校とか学校、こう学年が上がっていくにつれてどうなんで、部活とかありますよね、軽音部とかないか。
あの中学の時はブラスバンド。
あ、 何やってらした、
楽器は。僕はホルンです。
あら、いいわ、ホルン大好き大好きホルン、
はい、あのだから伴奏ばっかりなんですよ、でもホルンって
後打ちとかね、
中学、あの、あ、専門用語出ました、ずっと伴奏ばっかりやってたんですけど、まあおかげでそのこう伴奏ってこういうものかみたいな、そういうのは随分なんかそのこう分かったかなみたいなところがあって、でそれでもうその頃もギター、まあ、毎日部活はやって帰ってくるとギター弾いてみたいな、そんな感じでずっとやってましたかね。
まあ、部活とにかくその楽器っていうか、そこから離れたことがないっていう感じですね、学生時代はね。
そうですね。
でその先もバンド部とかそういうの続けたんですか、高校行ったりとか。
高校の時にはもうだから、最初はジャズやってた、ジャズが好きだったので、
でそれでおしゃれですね
あの相当なんかあのちょうどあの年バレますけど、うん、あの一番なんていうかそのこうむちゃくちゃなジャズがいっぱい流行ってた頃なので、
むちゃくちゃなね、はい、なんとなくわかります。
フリージャズとかいろいろね、
あのスムーズじゃん、
あの 今もうあの巨匠になっちゃいますけど山下洋介さんがデビューした頃なんですよ。
洋介さんがデビューした頃って、ああそうなのよ、
あの、まあ、山下洋介トリオっつって、みんなあのね、
はい、もうよく知ってますよ、はい、
あの山下洋介さんのコンサートってジャズ聴きに行くっていうより見に行く、
見に行く、
はい、そういうタイプの感じで
何をするのかしらみたいな、この子なら何なの
ね、もっとやれとかね、もっと行けとか、 何やってるのか分かんないようなコンサート、そういうの大好き でだから僕も
参加型の、
そう僕もだからそういうようなジャズが好きだったりとか、でそういうこともあったんです、あったんで、でまあバンドもね作ってたんですけれども、
ご自身の、
はい、あのそうですね、あの友達何人かいて、うん、でそれでバンド作ってやってたりとかちょっとしてましたけど、
でもあのバンドって言ってもジャンル的にはちょっと大人なね、あのあのギンギンロックとかそういうんじゃないところが少しやっぱりあの千雪さんの何かをここで見え隠れしているちょっと生意気な青年だったというところ
なるほど、う
ん、あとね話全然変わるんですけど、あの富成千雪さんっていうご本名じゃないですか、
はい、
でもパッと見たらね千成さんって言っちゃうの私
あよくありますよ、
なんか絶対千成さんいいなと思って、うん、先ほどからそういえば千成さんって言っちゃったどうしたの私の思いながら、ね、
そう
どう見てもあの今名刺を見てね千成だわって思って、うん、どうですかこれ、
あのだからほら名古屋の出身じゃないですか、
はい、
で名古屋っていうとあの織田信長豊臣秀吉徳川家康郷土三英傑っていうふうにまあ言ってるわけですけど、郷土じゃないですけど本当はね、
本当はね、
あの厳密に言うとあの豊臣秀吉しかいないんですけど、うん、名古屋市内
は、そうで、あとはね、はい、なんだっけあの
岡崎とそれから清洲、うん、ちょっと外れてるんですけど、
うん、
ほら千成廟丹といえば豊臣秀吉の旗頭なの
ですよ、ね、
やっぱどうしてもあの当然その名古屋にいる頃から、はい、そういう風なあだ名はやっぱりついてました。
いや私ごめんなさい、間違って私さっきね千成さんって言っちゃった、あれなんで千成なんだろうと思ったら この名刺のもう見たらもう千成だわ、成千じゃないし、
みんなそういう風に、だからそう特に一番あれだったのは高校の時ですかね、うん、
言われました、
富成千成とかってやっぱり言った
千成、
そう
千がなるなんてすごくこう、
ね、あの演技のいい、
ま、ごめんなさいお名前は、ま、
何でしょう、何にもなってないんですけどね
いやいやそれであの千雪さんはそうやって、まあ、音楽に目覚めて、それでユニットも組んでバンドも組んで、で今日に至るまでずっと音楽をやってらっしゃるわけなんですけど、
はい、
違うご職業にあのなんか行っちゃったことはなかったんですか、これまでの人生。
あります、
ありますか、
はい、
全く音楽関係なく。
そうですね、ありますよ、
うん、
あのちょっとこうそのあの物書きで生計を立て
る。そうなの、
はい、
初めて聞いたけど
なんか お嬢さんがパパそうなのって感じですよ、知らなかった、
知らなかった、
ほとんどパパですか、
あごめんなさい、イメージがね、その年じゃないですよ、イメージがね、
イメージね、
イメージラジオですから、イメージで皆さんこう膨らませていただいて、はい、あの書くこともなさってるっていうか、
あの、うん、そうですね、そういう時期もありました、う
ん、
あのまあだからあのそういうこともやりつつ音楽もやりつつみたいな感じで、はい、まあ今はだからほぼ音楽の方が、はい、もうだからあの特に重弘さんと出会った15年ぐらい前からはそっちの方の あの音楽の方の
がもうずっとメインで、
メインで、
はい、来てらっしゃ
ってますね、
はい、でこの10弦11弦ギターに出会ったの、先ほど楽器店にはあったとかっておっしゃったけれども、ご自身がやっぱあれですよ、なんかその音色とか何かきっかけがあったわけですよね。
あのそんな高尚なものじゃないんですよ、実は言うと。
え、何ですか、
あのね
顔もみんなニヤニヤして
あのね、最初11弦ギターを見たんです、
はい、
で ある写真というかガツ足で、うん、その時にとにかくその姿形にものすごいかっこいいなって思ったんですよ。
姿が見目麗しかったってことですか、
はい、はい、でそれでこのギター欲しいっていう風に、このギターを弾きたいっていう風にまずそっちで思ったんですよ、
うん、
でそれでいっぱいこうそのいろんなところで あの探してでその都内にあの11弦ギターを教えてる人がいるっていうんで、うん、わざわざ電話をして、とにかく触らせてほしいと、見せてください、触らせてくださいと言って電話をして、うん、で2時間ぐらいかかるんです、うちから行って、でさ見て触らせてもらって、あやっぱり欲しいなと思ったんですけども、うん、その時にはあの、うん、そう簡単に手に入るようなものじゃなかったんですね、本当に。でそれでちょっと諦めて、だけど1本少ない10弦ギターの方だと、はい、もうちょっと手に入る確率が高い、は
い、で 1本少なくても10弦
でそれであのであのいろいろこうそのだからそれでとにかくあのそういう見た目で、
はい、まず入った
見た目で入ったんです僕は。でいつも見た目なんです、楽器選ぶとき。
それありじゃない？
ね、大事なことですよね。
人間みんなそうだよね。
そうですよ。ファーストインプレッションって言いますよね。
まず見た目ですよね。間違いないですよね。ね、それはもうほら見た目も本当恋しちゃったっていう、触りたいっていう感じだし。
そうなんです。
恋しちゃったんだ。
恋しちゃった。恋しちゃった。でもとにかくもうそので、まずあの、まあ、二股かけてたわけですけど、
やだもん、
やだお兄さん、
それもよくある話で、特に今年は二股とかやばいよね。
あ、そうですね、
はい、はい、でも、まあ、二股11と10と11と、
そうそうそうそう、
でとりあえず10だったら
手に入れやすい、
手に入れやすい、
まあ、あのちょっと真面目な話になると、ほら禁じられた遊びっていうね、はい、ナルシソ・イエペスさんっていう、まあ、あの日本のクラシックギターのファンの中で一番有名な方なわけですけど、10弦ギターってあの方が作ってくれっていう風に言って作らせたものなんですよ。だから
イエペスさんか、
そうだから、あのクラシックギター やられてる方だと、10弦ギターの方だったら聞いたことがある、見たことぐらいはあるっていう人は結構いるんです。でそれみんなイエペスさん、ナルシソ・イエペスさんが弾いてたからっていうこと で、うん、でそれ で自分も弾きたいと言って、で例えばそういう子はそのわざわざスペインまで頼みに行ったりとか、あの日本 の、 そのこうギター製作者さんに作ってもらったりした人っていうのは日本に結構いるんですよ。だからあの意外とたくさんあるんです、
うん、
でただ11弦ギターの方はあのそのやっぱりあのいるんですけど、そういう、うん、あの
でも少ない
で少ない、うん、あのヨラン・シェルセルって言っても大抵の人はなんだ誰ですかっていうふうに言われる、うん、まあ、そういうギタリストがやってるんですけど、でなので10弦ギターのはたくさんあったので、とにかくこっちから攻めてっていうこと で、
でそれどれぐらいの間にその 11弦、そのもう本当にあの夢見た彼女にいつたどり着くことになるんですか、うん、
聞きたい。
結構あっという間に。
彼女はね
長かったですか、
出会うまで。本当にここでこんなあのこんなんであの出会っちゃったみたいな感じで、ほうポッとこう、
え、なんですか、
ね、
急展開すぎますよね。
ちょっと面白くないね、それ。
あの、いや、本当に。
道にこう落ちてたとか、そういうの、ね。
そこはないけど。
だって、うちから出たら、なんかそこにあったみたいな。
ね、
それならちょっとマジカルで、マジカルでミステリーの話に。
とにかく1本目の 10弦ギターは本当にもう探しまくって、何度も例えば
10弦の方がすごい探して、はい、
例えばあのネットオークションとかやっても最後のところで落とし損ねたりとか、
う
ん、よくあっ、やっぱりそういうこともあったりあったもんあったんですけど、でそれである時そのバーッと調べてたらば、そのこう楽器屋さんのところにあの入りましたって言うんで、
はい、
もうその即電話をして、で明日とにかくあのお金持ってきますから取っててくださいって言って、
あの金額的にもその10弦高いんですか。
うんと普通のギターよりはという、
うん、まあ、まあ、まあそれじゃゲットしました。
はい、ゲットしました、はい、でそれで、うん、それでまあ何年かやってて、うん、2年ぐらいやってからあのもう一台その こっちの方がいいかなと思うような10弦ギターっていうのがあって、でそれを買ったら、
はい、
そこの買ったところで半年ぐらい経ったら11弦ギターが入荷しましたって来たんです。
どうするんですか、
その 4人目ですよ。
その中に入ってる 10弦ちゃんどうするんですか、うん、2本目。
だから2本目は
もう取り替え、
2本目は買ったんです。
もう買っちゃったのね。
買っちゃった後に
返品、
まあ、しない。買っちゃった後にでそれでこう半年ぐらい経ってきて、
うん、いやこれ、
いやこれはもうだけど、いやもうこれ絶対逃したら絶対無理、うん、絶対もう次ないだろうと思って、うん、でそれで買ったのが今ある、
で何年目ですか、千成さんの元に来て、ね、もうあなん一緒になって何年
ねえ
10弦ギターがそろそろ7年、
うん、
で11弦は5年ですかね。
あだまだ蜜月やね、5年だったらまだ、うん、まだね、まだ飽きないですよね。まだまだ羽も
飽きる飽きないの時点で、まだこう全貌を知らないというか扱いきれないというか、そういうところもあるので、
まあそうか、じゃあ3本目にして夢描いてた11弦ギターに出会って今に至って、
そうですね、
そうか、じゃあ1号目も2号目の奥様たちもそこに置いといて、
はい、
3番目のメインも、はい、今しっかり3人で一緒に4人で、最高やね。
なるほど。
お子様的なあれですか、なんかウクレレとかなんかそんなのはやってらっしゃらない？
ウクレレやってます。
あ、やってますか、
はい、
お
一夫多妻制ですね。
言い方が悪い。
お
ウクレレはあれですよね、先生もやってらっしゃる、ウクレレ教室。
あ、そうですか。
というかウクレレは先生を始めるために、うん、はい、始めたという。
あれ、
うん、ビジネスは。
うん、でも
ウクレレブームになりましたしね。
そうなんですよ、
うん、
でウクレレも今持ってるウクレレも、うん、これもだからすごいその
スペシャル
出会いの賜物で、
私ほらお子さんって言っちゃったじゃないですか、十元さんと千成さんと、ね、生まれたのがウクレレちゃんって言ってるの、出会いって言われたら困るんだけど。
そっか。
ごめん、ジョーク
そっかそっか。
あれですか、ギターなさってる方たちってウクレレは案外すぐにこう移行できる、弾けるんですか？
そうですね、
難しくない？
そんなに難しくはないです。
あ、
こうギターの一部分を切り取ったみたいな感じの楽器だから、まあそんなに難しくはないんですけれど、確かにね、楽しいんですよ。
楽しい、
ギターとはまた違った意味ですごく楽しいです。
うーん、じゃあそのグレに出会って今先生もしてらっしゃ教えてらっしゃるし、それはすごいいい出会いだったということですね。
そうですね、はい。
なんか楽しそうですよね、ウクレレやって。沖縄も結構ね人気で今あちこちスクールがありますけど、楽しそうにやってらっしゃいますよ、女性のおばあちゃんたちも含めて。
ちっちゃいんで、
うん、
女性が例えば女性がこうその小脇に抱えたらこうやって抱えて、ね、うん、かかえ下げたりするのに、かわいい、うん、すごくこうなんかそのおしゃれというか、
やっぱり見た目
見た目重要、
見た目重要ですね。
やっぱり女性の方が始めるのにやっぱりそこって重要で、
見た目
とかその持ち運びとか、
うん、
だから例えばそのウクレレだとうちの生徒さんもそうなんですけど、例えば自転車の前かごにちょっとこう置いてこうくっつきたりとか、
ね、
ギターだと自転車の前かご置けませんもん、ね、絶対無理。
あ、でもね、インディーズのね若い子たちがね、そのベースとかギターとかなんか持って歩く姿ってさ、うん、もう見ててわかんない、かいいだろうみたいなね、もうにじみ出てるっていうのもか楽しそうだねみたいな。
中身は全然違うものが入ってるかもしれない。
でもね、剣道とか柔道とかやってる子たちがそうで、帰りにそのまま歩いていくのと一緒で担いで、やっぱね、この形っていうかね、憧れ、女の子たちはバレエの帰りですよ、そのままパタタタタタって帰っていくじゃない。なな、その形って確かに、ね、憧れのやっぱりものなのであるかなと思うんですが、そうですか、まあ、そういうとこから私も何の話でしたっけ。まあ、そうやって楽器に出会っていった富成さんがいらっしゃるんですけれども、
はい、
陽子さんの方はもともとパーカッションですか、打楽器系から始まったんですよ。
これが打楽器の始まりは、私は厳密に言うとリトミックっていう、なんか幼児教育みたいな、そうです、そうです、なんか楽しみながらリズム覚えましょうみたいな、そこから始まっていて、なんか幼稚園もなんかそういう太鼓に力を入れてる幼稚園で、たまたまなんか鼓笛隊、太鼓ぶら下げて歩きながら演奏したりとかっていうことをやって、
そういう子供たち、
そうなんですよ、なんか太鼓の時間とかもあってね、なんかちっちゃいねスティック買わされるんですよ。
へえ、そこに力を入れてるそのが保育園だったり幼稚園だったりしたんですね。
そうなんです。で、なんかまあそこから始まって、で本格的に始めたのは小学校の吹奏楽部から。
あ、やっぱり吹奏楽部をこう門を叩いたのね。
はい、そうなんです。なんかまあ小学校だったので部活というよりはなんかこう楽団、野球のチームみたいな感じで、それの吹奏楽のバージョンがあって、でそこでもまあ打楽器 を選択し、ずっとそこから
その後中学とか
高校もずっと吹奏楽で打楽器をやっていて、あ、
そうか、
で、あの上京するのをきっかけに、まあ、進路をどうするかっていうことになった時に、うん、音楽の道と福祉の道をすごく迷って、
それで音楽取っちゃった、
音楽取っちゃいましたね、
じゃあ福祉か、
あの、そうなんですよ、最終的にはまあ福祉だったら大人になって始めてもいいかなと思って、
それはでも賢い、うん、あの考え選択の仕方ですよね、
そうなんですよ、
そんな、ね、リミットがあるわけじゃないからね、
そしたらちょっと今しかできない音楽にしようかなと思って、うん、でまあ東京に
行って、はい、音楽学校に行かれたの、
そうなんですよ、専門学校だったんですけど、うん、クラシックの学科があるところで、うん、もうずっとそれまではクラシック一筋で、
まあ、吹奏楽やってきてますもので、
はい、オーケストラとかマーチングとか吹奏楽でしか、
はい、
まだその頃は打楽器は触れてなかったんですけど、
まあ、富成さんと少し被るところありますね、その吹奏楽だったり
そうですよ、ね、
部活で、うん、とにかく楽器ということで、
そうですね、
まあ、じゃあ陽子さんのはもう打楽器、
はい、
ずっとこれしょうがないね、だって一番もうその物心つく頃もうそこに太鼓があったんだから、
なんかね、生まれた時から手叩いたりするのが好きだったらしくて、テーブル叩いてるとおとなしいみたいな、
あ、じゃあもう、あ、じゃあ、あれだけと、あの、もし前世過去世があったらそうやってた子だったかもしれない、ね、記憶があって、
そうそうそう、もしかしたら ね、
ねほら、生まれてすぐ英語が喋る子といるっていうじゃないですか、だからなんかの記憶とかってあるかもしれな い、ね、音楽は特にね、 DNA の記憶っていうか、で、それで、専門学校も行かれて、はい、で今日に至るのはずっと音楽の道ですか、お仕事として、他のお仕事は、
あ、もうでもやっぱり、あの、アルバイトをしながらとか、いろんな、なんかコンビニで働いてみたり、居酒屋さんで働いてみたりとかしながら、
はい、うん、やってきて、
そうですね、でも打楽器以外なんか全然ご縁がなくて
もう、あの、一筋なのね
そうなんです、
こう切っても切れない縁になってしまって困っちゃいましたね、
困っちゃいましたね、果てしないんですよね、
ま、でも、まあ、クラシック系のところから始まって、
はい、
それで今ジャンル的にはご自身でどう思ってらっしゃるの、自分は、まあ、オールジャンルでやってらっしゃる、
そうですね、でも逆に今はクラシックの機会はガッツンと減ってしまって、あの、まあ、ポップス、はい、あの歌はシンガーソングライターさんの後ろでサポートさせてもらったりだとか、あとは、ね、その誠さんと富成さんと一緒にこうインストインストルメタル
メタル
メンタル
インストルメンタル
歌なしの、はいはい、こういうようなところでやらせてもらったりだとか、ドラムがいてのパーカッションもありますし、
あ、面白いですね、
隙間産業ですよね、
隙間産業埋めましょう
埋めましょ う、
わ
ですとか、まあ、あのドラムがいないと、まあ、花本のようなものでリズム取ったりしながら、
あの基本は、日本国内でのお仕事です、
そうですね、
まだ外国に行かれたりとか
ないんですよね、行ったこと、
じゃあこれから、
うん、
これからね、
ね、
行く楽しみもまたあって、
生きてるうちには行きたいですよね、
うん、大丈夫だと思いますけどでも、あの、いろんなお仕事ジャンルあるけれども、案外エンターテインメントって、とってもその確率的には外国人と一緒にセッションするとか、そこに行くとかって機会は、あの、大きいと思うんで、あると思うんですけど、
ね、ああ、そうですよね、
まあ、楽しい、まだお若いからね、これから、
英語も全然喋れないんですけどね、
いいんじゃない、
大丈夫ですかね、
叩ければ
あ、いいですね、音で会話ってやつですね、
はい、もうだってアフリカの人たち見てよ、もう言葉いらないもん、もうみんなで一緒にジャンベとかなんかみたいな ね、だからそういう一番原始的なね、
魂を込めてみたいなね、
まあ、まあ、なかなかドラマチックですね、
ね、
まあ、さあ、じゃあここでですね、一曲曲のプレゼントをお願いしたいんですが、
はい、
お二人、
はい、
なんか一曲いいですか、富成さん、は
い、すみましたら、あの、先ほどもちょっと言いました、あのゲンザファーストというアルバムの中に入ってて、はい、僕の作曲した曲なんですけど、
オリジナルで、
はい、あのルンバハイビスカスという、
うん、
あのちょっと沖縄を意識し、あの、テーマにした曲で、まあ、ほとんどね、僕が一応作曲してるんですけど、あの茂弘さんとの合作みたいな感じの曲です。
いや、楽しみです。じゃあお願いします。 弦の音って本当に素敵ですね。いい音でした。それで途中からなんかもう手が沖縄でもう持ってましたよ、踊ってましたよちょっとカチャシが入ったりなんかしてですね。
ありがとうございます。
イメージなさったんですよね、もちろん。
そうですね、うん、やっぱり最初ハイビスカスっていうのはやっぱり沖縄のイメージで、
ね、
はい、本当にイメージでもうパーッとこうね頭の中に浮かんできて、うん、30分ぐらいで作った曲なんですよ。
すごい曲が作れたり詩が書ける人って尊敬しちゃうな私そう。でも今ので11弦ギターですか。
あれは10弦ですね。
10弦で、はい、それと重弘誠さんの
6弦ベース、
6弦ベースが入ってのなんか弦弦っていい感じですね。やっぱこの
豊かですよね。
音の 深みというかね、とてもとてもゴージャスな大人な音色になっていたような気がしますけど、
は
い、
ライブの時は2人の弦の音が、うん、共鳴し合って、で自分たちでは弾いてない音が
聞こえる、
すごい聞こえるんです。あ、風のように。
そうか、もうあれですね、周波数ですね、
はい、
バイオンですね、
はい、それが本当に風のみたいに聞こえることがあります。
いや、
お客様にも聞こえることがあるし、僕らは結構聞いてます、
うん、はい、そうかそうか、バイオン感いいね、これなるとなんかもうドレミの世界じゃなくなりますからね。
そうですね、
もうなんかそのこの空気の中にっていうんでしょうか、うん、こう入っていく浸透していく音になっていく、はい、振動ですからね、はい、すごい、それがきっとね味わえるかと思うんですけれども、今日お二方ね、富成さんとそれと高森さんと、
はい、
うちのこの本当に FM 那覇の近くですけれども、宮古ホテル虹のチャペルでのライブなんですけれども、もう10月22日土曜日ということでですね、7時から、これ楽しみですね。いい場所だし、なかなかこの楽器の、コラボってなかなかね聞く機会がないので、うん、珍しい、
うん、
珍しいユニットになると思うので、はい、今日聞いてらっしゃるリスナーの皆さんね、ぜひぜひ足を運んでいただきたいと思います。とりあえず皆さん MC も面白そうだし
ありがとうございます。
一番ねちょっとうるさい方が今席外してますけど、
ね、そうですね
入るとまた3人でね、実は3人で3人のユニットでということになるんですけれども、まあ、陽子さん沖縄初めてだし、
はい、
で沖縄のこのなんていうのかな、波動っていうか周波数とどうやってね、うん、この
楽しみですね。
花本だったりがさ、
はい、
コラボしていくのか、とっても楽しみですね。すごい楽しみ。
私も楽しみです
今回は何泊ぐらいの滞在になるんですか皆さん。
約1週間ですか。
あ、1週間いらっしゃる、
ね、はい、
1週間いらっしゃ
る、そうですね、ちょうど。
そうかそうか、なんかね沖縄もこんなに南の果て離島離れてる島ではありますけど、こうやってね素敵な、ミュージシャンの方たち来てくださるので、すごくいい島ですね。ここにいてここに座ってて来てもらえるっていうこの状況、この何十年、
そうですね、
すっごくいい。前は行かなきゃ、こっちから出て行かなきゃ何にも聞けないし、ということで沖縄独自の芸能が盛んになったわけなんですよ。
なるほど、ね、
いけないしとか、もうここにあるものでしかできないということでの、また素敵な宝物を生まれましたけど、でもやっぱりね外も興味があるし聞きたいしっていうところで、ここのとこたくさんの方素敵なね皆さんのようにね演奏なさる方たちがこう来を来てくださるので、もう待ってていいんだなみたいない
や夢がありますよ沖縄っていうだけで、ブランドですもん。
そうなの、なんか時代は変わりましたね千成さん、
そうですね、
こんなんじゃなかったですよ昔沖縄は、
うん、そうかもしれないですけど、やっぱり今の若いね陽子ちゃんみたいな世代にとってはやっぱり沖縄も憧れの、
ブランド、ブランド、
長生きしてよかったな私
そういう感じのところですからね、みんなやっぱり沖縄に行ってなんかしたいみたいな、それすごい強いところがあるから、
はい、本当にねよく話すのが沖縄ってもうどうしようもないちっちゃい島なの でな暑いとこだし南だしみたいなね、そしたらもうなんかそうネクタイ締めて 例えば IT みたいなそういう仕事じゃなくて、もうみんなで、うん、あの北から南までもうどこも全部なんかフェスティバルにして、あの臭い青森飲みながら地元にもこれ産業にすれば最高もううちなんちは怠け者ですので、うん、最高じゃないかなって。どこかに なかったですかね、こういう島、ジャワじゃないどこか、そんなにいいんじゃないかな沖縄もって思うの、うん、本当に、うんうんうんうん、ここでなんか普通の仕事するっていうのは合わない。
いい島。
ねえ、もう 鍵もかけずにみんな内も開けて、もう最高ですね、海見ながら毎日、うん、今日は那覇でジャズのフェスタがあるって沖縄して、今日はねクラシックがあるよって、今日は北部で民謡がある、どうですかねこれ。
ねえ、
これだけアーティストいるんだから今。
すごいいいと思いますよ。
すごく素敵。
いいんじゃないですか、ね、これ産業にしても、うん、
もっと気軽に行ける距離だったらもっと来たいですもん。
あもうどんどんなんかツアー組んでいただいて、ね、ここにみんな住んだりなんかしちゃったりして、
ね、本当にね、
ただで住んで、
うん、ちょっと不動産とかちょっと見てみようかな。
不動産は高いので、あの本当に地元の人と一緒になってみたいな、もう最悪海辺でなんかほったて親とかでいいんじゃないのかな、
ね、風邪ひかないですもんこの気候なら。
全然大丈夫大丈夫。台風も来るから壊れたりして、また
また新しく、ね、作る。いいじゃないですか、ずっと
綺麗で。いいんじゃない、ね、もうそれがコンクリートよりいいんじゃないのかなと思う、ね、今日この頃です。
都会に疲れたら来ますわ、
ね、この海だったりさ、空だったりちょっと怪しい人間模様とか
全部込みでね、込みで面白いですよね。
みんなでもとにかく酒飲んで、
いいですね、あ
のもうなんだか分かんないけど、とにかく歌って踊って一生暮らせれば
最高ですね。
いいな、そうしましょう。
そうしましょう。
うん、
そうしましょう。
じゃあ、そうしましょう。決め、はい、今日で決めちゃいましょう。
決まり。
お二人、お予約です。みたいなね。さあ、もうあっという間に時間なんですが、あの、返したくはないけれども、あの、うち、延長料金高いので、この辺で、はい。さあ、人生まだ旅の途中でいらっしゃいますよ。さあ、今後の旅の行方は、横さんから。
そうですね、私は、まあ、パーカッションに関することなんですけど、あの、風景や、あの色が見えるような音色を出すのがをずっと目標にしてやっていて、なので、まあ、差し当たってすごく近いんですけど、初めての沖縄なので、この沖縄のこの感じ、この皆さんの温かい感じだとか気候が、あの日曜日のコンサートでちょっとこう出せればいいかなと思っていて
楽しみにしております、はい、じゃあ楽しんで沖縄でのライブ、
はい、
頑張ってください。
よろしくお願いします。
それでは富成さん。
そうですね、僕はあの音楽で、音楽っていうのはあのいながらにして、そこにいる人たちを一つの結界の中に入れて、結界丸ごとどっかに連れてってしまうっていう、そういうものだと思ってるので、あの自分の音が届く、あの音の力が届く範囲が結界 でそこにいる人たちをそのこうここじゃないどこかに連れて行きたいというふうに。
素敵。
そういつもまあそういうふうに思っているんですけれど、ところがそのですね、その例えばそのここじゃないどこかっていうのは、例えば沖縄みたいな綺麗なところとかそういうのがやっぱりあるので、うん、そうするとそういうところに来ちゃった時に僕はどこに連れて行けばいいのかなっていうのはちょっとそれは今日はこういう時はそうどうするかみたいなところはちょっと あるんですけれども、あのもしかすると沖縄の人たちがあまり見たことのない、うん、そういうこう雪と氷の世界だったりとか、
逆に
そういうこともあるかもしれないし、あの僕たちがそのこうどうしても手に入れたくてもなかなか手に入れることができないような、そういうこうその平和で幸せで、ね、誰もが平和で幸せに暮らせるようなそういう世界っていうのに、そのこう皆さんと一緒にその想像の中に、うん、の巡礼のじゃないですけどね、はい、想像の中にそのこう入っていくことができたらいいんじゃないかなとかっていうふうに思ってます。
いや素敵。じゃあ今回はね、沖縄にいますので、まあ、どっか北欧ね、私たちをいざなってっていう、ね、楽しみ
です。いいですね逆に
ね、楽しみです。本当もう今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様、打楽器奏者、高森陽子さん、そして10弦11弦ギター奏者でいらっしゃいます富成千幸さんでした。本当どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しかったです。
どうも。
マジカルミステリーツアー、ツアーコンダクターは田村邦子でした。